伝って、私たちは主に捧げ物しよう。贈り物あげよう。ひどい考え方なのではないでしょうか。このヤモメもやっぱり主に何かあげたい気持ちでいっぱいでしたけども、この気持ちとは高ぶりから出た気持ちではなかった。主は支えてくださる。主は面倒見てくださる。主は私を愛してくださる。確信から出たものだったのです。まあ、彼女の行いは、イエス様を非常に喜ばせました。もちろんイエス様は、来られた一人一人の顔を見たのです。まあ、顔を見ながら、同時に心も見たのです。主は人間の考えていること、思っていること、ちゃんと分かったと福音書を通してはっきり知ることができます。イエス様はこのヤモメを見たとき、本当に嬉しくなった。まあ、彼女の捧げたものとは大体10円ぐらいでした。10円ですよ。まあ、ある人はそれだけか、と思う。主はこの金額の大きさをもちろん見られたのではない。彼女の気持ちだけ大切にしてくださったのです。捧げ物はその動機によって価値が決まるのです。多くの捧げ物は価値のないものです。なぜならば、それは主に捧げられるのじゃなくて、自分が人によく思われるために捧げられているからです。まあ、ここで多くの捧げ物があったと聖書は言っているから、その当時の生活水準はそんなに低いものではなかったんです。大部分の人々は、まあ、満足した生活をすることができた。だから、そのヤモメはなぜ自分だけこういうふうに苦しい記憶にあるのかと言って、まあ、乏しい思いを持つようになる可能性があったんです。自分と他の人と比べれば間違いなくなるんです。けど彼女は人と比較したり、自分で自分自身に同調したりすることからは何も良きものは生まれてこないと分かったんです。周りの人々を見ないで、主を見上げたのです。まあ、捧げ物の価値は、後に残ったものの大きさによって決まるもんです。多く持っている人は多く捧げてもまだ多く残っているから捧げ物の価値は大きくはない。このヤモメの場合には持ち物全部を捧げたから捧げ物の価値はもう言葉で言い表せない大きいものでした。彼女はどうして全部捧げたのでしょうか。彼女は明日のことを思い煩わなかったか。次のこと考えたな、次の日のこと考えたらもちろんできなかったはずです。全部捧げることも残るものはないんです。結局、主は パノを与えるお方、やもめを支えるお方と聞いたから、もう喜ぶようになったのです。まあこれこそが本当の信頼なのではないでしょうか。イエス様は彼女のお金を見たとき本当に喜んでたんです。他の人々は彼女をいかに評価したなのでしょうか。私たちは彼女に対してどう思うなのでしょうか。多くの人はこのヤモメを見下すでしょう。彼女の行いを理解する人も少ないでしょう。また彼女と同じ行為をする人もさらに少ないなのではないでしょうか。我々はあんまりにも合理的で計算高いものではないでしょうか。まあ、このヤモメは私たちに次のことを教えるでしょう。すなわち主に対する愛は人間的に考えたり計算したりするのではなく、すべてを捧げざるを得ないものである。彼女は強制されたからすべてを捧げたのではない。これこそが彼女の主に対する感謝、愛の表れそのものでした。いかなる理由で人々はそれぞれ異なった態度を取るなのでしょうか。生まれつきの人はもちろん自己中心的で主に対して不従順です。そうですから人は愛を持って心からすべてのものを捧げることはできません。人の憶測は自己中心によって全く毒されているとイエス様は言われたのです。イエス様ははっきり人間の心が徹底的に悪に染まっているものだと言ったのです。マルコでの7章、72ページになりますが、マルコによる福音書の7章、21節から内側から、多くの人々はやっぱり環境は問題なんです。別の親を持っていたならば、別の国で生まれたならば、違う性質を持っていたならば、と考えます。結局、外側とは、まあ、人間の大切にするので、種は違う。全然違う。問題は内側。内側から、すなわち人、ここで未信者と書いてないんです。困っちゃうね。人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。まあ、イエス様は人の内側を知っていたから言えたのです。主はこのどうしようもないわがままの塊である人間からいろいろなことを要求するんです。それもちょっと不思議なんです。はじめに私のお読みに流ました箇所の中ではっきり書かれていました。心を尽くし、思いを尽くし、知る欲を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。ね、主の存在を信じなさいじゃないんです。心から主を愛せよ。主は絶対的な愛を、絶対的な清さを、絶対的な真実を要求しておられます。言うまでもなく主は人間が自分の力でこの要求を満たすことができないということをよくしておられます。今朝も一人の、まあ、母親から電話があったんです。まあ、娘さんともちょっと話したんです。まあ、お母さんは何と言ったかと言いますと、やっぱり娘は ね、あなたはああしなくちゃいけない。あなたはこうしなくちゃいけない。そういう聖書の箇所しかピックアップするんです。そうすると、もちろん、ぺちゃんこになります。もう決まりだよ。そういう聖書の読み方もあるんです。そうすると、やっぱり聖書は喜びの訪れじゃなくて、まあ、冷たい立派の書物です。主は救い主ではなく、裁判官になります。まあ、宗教の神概念とは全部そうなんです。聖書とはちょっと違うこと言ってるんです。どうして主は要求するかと言いますと、結局、人間は自分自身の惨めさを知るためだけです。ね、心から神を愛すよ。ね、あなたの隣人を自分のように愛すよ。はい、かしこまりました。やっちゃいましょうと思ってもうまくいきません。ね、自分のご主人でさえもね、たまに心から愛さないかもしれない。子供だって、ね、心から愛する母親はいますかね。時々もうどうしようもない気持ちになる。ね、今朝も一人のお母さんと、まあ娘は28日うちから出る。相手の人と一緒に住む。いやー、もちろん娘はもう大人ですから、親はいくら反発しても何もできないよ。現実問題としてけど面白くないよ。27年間心配しましたし、愛しましたし、それからもう、さようなら。面白くないよ。心から愛さなくなっちゃう。人間は、まあ、そういうものなんです。まあ、いろいろな尺度があります。まあ、一般的な尺度で測れば、まあ、警察に捕まったり、刑務所に入れられたりしなければ、まあ、いいじゃないかと。他の人と比べれば、まあ、まあ、いいじゃないか。ということになるかもしれないけど、主の間違いのない御言葉の尺度で測れば、もうおしまい。顔を上げられない。もう罪にまみれてる。汚れてる。全く無欲である。と知るようになります。この無欲さを知らせるために主は、いろいろなことを言われたのです。今の言葉もそうなんです。心を尽くし、思いを尽くし、治療を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。主の愛を経験していない人は絶対にできません。けどこのヤモメはね、全く違った種類の人でした。彼女は主を知っていたから主の恵みを体験的に味わい知るようになったから、自分自身のことを忘れ、主に全てを捧げたい、というただ一つの願いでいっぱいだったんです。本当の愛、主の愛は全てを与え尽くすものです。主を知っているということが、主を愛することの前提、条件です。自分自身の正体をわかるということが、主を知ることの第一歩です。頑張れば何とかなると思う人は、主を必要ないし、従って主を知ることができません。もうおしまい。主は憐れんでくださらなければ、助けてくださらなければ、そこまで導かれれば本当に幸いです。主を知っており、主との交わりを持っている人は、主を愛さざるを得ません。それは決して強制ではなく、始発的なものです。人間的に見れば、このヤモメの行いは確かに、大したもんではなかった。捧げた中円だって、何のために役に立つか。宮を修理したりするために全く役に立たないものでした。けど彼女にとってその終焉は価値あるものでした。彼女はそれで明日のパンを買うことができたでしょうし、けど彼女は明日のことはもうどうでもいい。大切なのは明日じゃなくて今日です。主は喜べば私も嬉しい。 やもめば宮で御言葉を聞いたので、喜びと